使徒の働き3章1節から10節です。新約聖書212ページ上の段、使徒の働き3章1節から10節です。お読みします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だとわかると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。
聖霊ファミリーの皆さん、改めてご挨拶しましょうね。おはようございます。ちょっと先生声変ですよって言われそうですけども、ちょっと扇風機つけっぱなしで休んだりすると こうなるんですね。先生その声の方が素敵ですなんていう人もいて困っちゃうんですけども、元気にこの日を一遍迎えられて感謝いたします。また坂田健二さんのところには待望の赤ちゃんがお生まれになったようで、今音響コーナーにおられますけれども、おめでとうございます。拍手を送りました。赤ちゃんも聖子さんもお元気のようです。昴生君と名付けられたそうで、その、意味を聞きましたけどもね、青いこの夏空に降り注ぐ太陽というようなね、そういう意味があるようですよ。カッと熱くなる子でしょうかね。楽しみですね。元気をもらえそうです。さて、しばらく前から、七つ星教会の原型を訪ねるというシリーズのメッセージをお送りしております。で、今日はその一つとして、イエスの名によって歩けという、そういう題にいたしました。初めにお話ししたいのはこの一人の男性のことです。なんて言いましたっけ、ニック・ボイチェチという人ですけどもね、27年前にアメリカ・カリフォルニアで生まれました。伝道し始めて間もない若い牧師夫婦のもとに初めての子供として生まれたんですよね。ところが、ご対面ですと、看護師さんが父親のところにその赤ちゃんを連れてきたときにびっくりしました。こう肩のあたりは丸い肩で、その先がないんですね。両腕がない。周りお尻があるんですけども、お尻のその先がない、両足がないんですね。正確にはもう少し見ますと、足らしきものがあるんですけども、極端に短い、申し訳程度の足がちょこんとついていて、しかも右足はないも同然、左足だけ指が3本ついてね、あるんですよ。ショックでした。呆然としてしまいます。お母さんはこの我が子との対面でもって、もう最初の1ヶ月はね、 この子を抱くことさえできなかったって言うんですね。それはすごいショックです。なぜこんな体にって。そりゃそうでしょうね。やがてこのご夫妻には2人目3人目も生まれるんですよ。ね、弟妹。でも弟妹はね、普通に手があり足があるんですね。なぜ僕だけ、なぜ、なぜ、この問いかけは、この、ニック君の心をずっと悩ましていきます。こんな体じゃ歩けない、生きていけない。まあ、こんな話聞きますと、皆さんはレーナ・マリアさんのことを思い出すと思いますね。彼女は世界的な有名です。似たような状況で生まれてくるんですけども、彼女の場合には、まあ、足はありました。まあ、左右長さがだいぶ違うんですけども、長い方の足はもう、立派な、長い、太の足ですね。ですから歩くことができましたけども、この子の場合には、もうほとんど無きに等しい状態ですからね。どうして歩くことできるだろうかというところですよね。で、心配していた通り、幼稚園、学校と行くにつれて、みんなじろじろ見ますし、からかいますし、もう彼の中には、もう恨み心って言いましょうかね、牧師の家庭ですから、当然早くから、主はあれを愛す歌うんですよ。Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so。イエス様が僕のことを愛してくれてる、聖書にそう書いてあるもんって歌うんですね。でも、本当にイエス様愛してくれてるんだったら、どうして僕だけこんなのってね、合点がいかなかったわけですよね。苦しみます。神様、僕に手をちょうだい、足をちょうだい。一生懸命祈りました。両親もそう祈りました。でも一向に手も足も生えてきません。この苦しみを取ってください。その祈りに答えがない。だったらいい、自分でこの苦しみを終わらせると幼い心に考えたんですね。10歳の時に自殺未遂、お風呂の中に沈もうとするんですよね。一遍、二遍、今度こそあと三遍。でもその時に自分のお葬式を思い浮かべたといいます。その時にお父さんお母さんがどんな気持ちになるだろうかと考えた時にね、思いとどまるんですね。これがニックでした。で、このニック君にもやがて転機が訪れます。15歳の時だと言いますけども、何遍も読んでた聖書をもういっぺん、ヨハネの9章でしたかね、あの話を読んだんですよ。生まれつき目の見えないあの人の話ね。生まれつき全盲です。一体これは誰のせいですかって弟子たちは聞いてきました。イエス様は誰のせいでもない、神の御業が現れるためだ、そうおっしゃったんですね。誰のせいでもない、神の御業が現れるため。ニックは彼の長年のその疑問に対する答えをここで見つけたという思いがしました。よくわからないけども、でも神様の御業が現れるためなのか。不思議にこの答えは彼の心に平安をもたらしています。だったらそう言ってくださるイエス様に任せてみようって、自分の人生を任せるんですね。で、彼はそこから積極的な生き方を始めます。そんな体でも彼では歩くことができますよね。そのなんていうか、なんていうかな、それこそだるま状態で、両手はしないんですけども、この縦に置いていただくとですね、縦に変な言い方ですけども、その体をこうバランスとってですね、そしてこんなふうにして移動することができる。最近日本にもね、今年見えたんですけども、私直接には会うことできませんでしたけども、雑誌で読みました。また後でパソコンの YouTube というのでですね、見せていただきましたけども。で、彼は泳ぐことも身につけましたし、なんですか、あれはスケートボード、操ったり、サーフィンまでね、波乗りですか、波乗りまでやるんですよ。 その画像も見せてもらいましたけど、そして3本しかない足の指でパソコンも操れます。どんどんチャレンジしていくんですね。で、彼はそこで見出した神様からの答え、神の御業が現れるためなんだ。僕はこの単なる障害を負った少年ではなくて、僕は神様の子供なんだ、イエス様の全権大使として使わされてるんだ、そういう意識を持って、いや、彼のその証を聞きましたけども、実に爽やか、大きく、強く、謙遜でありながら確信に満ちて明るい、その笑顔が印象的でしたね。彼はイエス・キリストの名によって歩き出したのです。本当の意味で、ね、行き出したんですね。彼の話をこう心に思いながら今日のメッセージをと思っています。イエス・キリストの名によって歩けというメッセージです。前回、初代キリスト教会の姿として、そうですね、天国民の群れという題をつけました。天国民の群れ、その特徴はといろいろ挙げたんですが、その一つが祈りです。祈りということは目に見えない主と触れ合って暮らすということですね。で、この主との触れ合いの中には普通ではないことが次々と起こります。イエス様のあの十二弟子で言った使徒たちの手によって数多くの不思議なことが、印の奇跡が起きたって書いてあります。で、今日見るのはですね、そうした数多くの奇跡の一つです。人の働きの第三章、今読んでいただきました。朗読を聞きながら、その姿がイメージできたんじゃないでしょうか。すごいことが起こりました。生まれながら足の萎えていた、足が全然効かなかった人が急に歩き出すのです。それもじわじわでなくて飛び跳ねるほどにね、本当に奇跡が起こるのですよ。で、この話を始めるにあたって、まずはこの奇跡をもたらすために用いられた二人の弟子たちのことに触れたいと思います。ペテロとヨハネです。最強のコンビなんてこう書いてしまいましたけども、そんな感じです。まあ、かつて、ジャイアンツに最強のコンビなんて言って王長嶋という二人のコンビがありましたけども、何かそんな感じですね。ペテロとヨハネ、使徒の働きのこの最初から8章にかけて、たびたびこの二人の組み合わせが登場いたします。奇跡を起こすために用いられ、あるいは牢獄に放り込まれますけども、少しもおじけずに、お歴々に向かってですね、大胆にイエス様のことを宣言する二人でしたし、また遠くの町でリバイバルが起きたと聞いては、そこにエルサレムから使わせていってですね、この新入りの弟子たちの上に手を置いて聖霊が下るように導く、そういう働きもします。ずっとこの二人がね、連れ立ってコンビになってやってるわけですよ。でもこの二人について改めて考えてみたんですね。いや、この二人もともとイエス様の弟子たちの中での問題児だったよなって、これが第一のポイントですね。元は二人とも問題児だった。どんな問題児ですか。まずペテロの方は、元の名前はシモンですね。シモン・ペテロ、出しゃばりで強がりで腰砕けだったということですね。何かというときに真っ先に口を開いて取り仕切ろうとする、そういうタイプの人がいますけれども、ペテロはそうだったんですね。シモンはそうだったんですね。そして強がりでした。そう、特に、イエス様のご生涯の終わりに向けてですよ。たとえみんなが裏切っても、この私だけは絶対に絶対に裏切りませんから、イエス様任しといてくださいって感じですね。たとえ火の中、水の中、イエス様のためだったらどこまでも行きますからって、強がりを言うんですけども、でも舌の根の乾かないうちにと言ったら言い過ぎかも分かりませんけどもね、でもあんたも仲間でしょって、 女中さんに言われたらば、急にビビってしまって、いや、わしは知らん、一体何の話だねと言って逃げてしまうね。そういう弱虫な人間でした。それがシモンです。かたや、ヨハネの方はというと、彼は癇癪持ちで、親譲りの名誉欲をうちにいつも持っていた人間なんですよ。ヨハネで言ったらなんか、生徒の中の生徒みたいなね、印象を受けるんですけど、それは後のことで、初めはね、癇癪持ち、なんて言うんですかね、時々奥さん方の中に、うちの主人ね、もう瞬間湯沸かし器なんてね、言う人いますけどもね、カーッと ね、怒り出したらば、すごいっていう。そういうタイプの人だったみたいんです、ヨハネは。だからイエス様からね、お前はもう雷の子だって、ニックネームつけられたんですね。雷の子。そういうヨハネでした。そして、名誉欲。イエス様、あなたの御国が実現した暁には、ぜひ、ナンバー2の席に私を座らせてくださいってね、言ってきたんですよ。そう書いてありますよ。まあ、ナンバー2と書いてないけどもね。あなたの右と左にって言って、彼とお兄さんね、ぜひって、いうわけなんですよ。まあ、このことを聞いてね、他の弟子たちみんな憤慨しました。何十やつだってね。そして、そうそう、その、癇癪持ちっていうところに戻りますけども、実際、まあ、イエス様を愛するゆえだといえばそうなんでしょうけども、イエス様に反発した人たちのことを彼はすごく憤慨して怒ってですね、先生、もうあいつらの上にはですね、もう天からの火を呼び下して焼け滅ぼしてしまいましょうよってね、そんなことを言い出したのがヨハネでした。お前何十こと言うんだってイエス様からたしなめられたんですね。とにかく、そういうような癇癪持ちの名誉欲の持ち主ヨハネ、二人とも問題児でした。でも、そんな彼らですけども、第2ポイント、変えられて、有用な働き手になるんですね。そう。イエス様を見捨てて一旦逃げてしまう二人ですけども、あの出来事から何という情けないものなんだ、自分は、と、心底を悔い改めます。そして、やがて聖霊が彼らの心を捉えて、くださったときに、彼らは別人のように生まれ変わってきますね。変えられて有用な働き手になるんですよ。シモンはペテロと名を改めます。ペテロってのは岩という意味ですね。ふにゃふにゃしてたところがあったこのペテロが、その時から本当に腹の据わった大胆なものに変えられてきます。そして、私を愛するならば私の羊たちを養ってくれ、面倒見てくれとイエス様から言われてですね、信徒の群れを養う牧会者に変えられてきます。またヨハネの方は自分のことをですね、イエスの愛されたあの弟子って自称するほど、自分はイエス様に一番愛されてるんだってね、そういう思いを持つ砕かれた謙遜な人物に変えられてきます。主の御業は素晴らしいです。こうやって、ペテロはペテロの手紙っていうのを後に書きますし、ヨハネはヨハネで3通のヨハネの手紙を書きます。ヨハネの福音書も黙示録も書きます。この2人はそれぞれ書き残したものが新約聖書の中に収められるというね、そういう光栄を味わうわけですけども、こういう2人です。この2人がですね、あのイエス様復活の日以来、何かとよくこう、行動を共にするんですよ。女たちから墓が空っぽだと知らされて、真っ先に飛んでいったのはね、このヨハネとペテロだったでしょ。二人が飛んでいきます。また、復活のイエス様がガリラヤ湖に現れたときに、そこに行って仲間と一緒に漁をしたあの後ですね、岸辺に立ってこちらに網を投げたら取れるぞと言ってくれたあの人影、誰だろうというところだったんですけれども、あれはイエス様だっていち早く気がついたのはヨハネでしたね。そのイエス様だと聞いてザブンと飛び込んでイエス様とこう、イエス様の方に泳いでいったのがペテロでしたね。ここでもこの二人なんですよ。そして人の働き。今からずっと読んできますけれども、8章あたりまでたびたびこの二人が登場いたします。意気投合したんでしょうか。 で、今日この2人が最初を一冊見てください。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。ここから今日の話が始まります。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間、まあ、3時といったらこちらではお茶の時間かおやつの時間ですけれども、ユダヤ人にとっては毎日3時共に祈る時なんですね。宮に続々と詰めかけます。その流れの中にペテロとヨハネもおりました。神殿に通じる美しい、その名も美しの門というのがあります。そこに差し掛かった時に今日の出会いが起こるんですね。それは一人の生まれながらの足の利かない男でした。2節。すると生まれつき足のなえた人が運ばれてきた。足の利かない人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ここに生まれつき足のなえた人が登場いたします。生まれつきの障害でした。彼は目は見えたのです。耳も聞こえたのです。物もちゃんと言えたのです。手もね、自由に何でもできたんでしょう。ところが、問題は足でした。萎えてしまって、言うことを聞かないんです。それも、生まれつきだったと書いてありますね。だからおそらく、ただの一度もまともに歩いたことがない人だったんでしょう。今だったらば、まあ、車椅子で暮らすことができますし、その気になれば、スポーツもできるでしょうし、車椅子でもね、またパソコン覚えたらば仕事もあるでしょう。でもその頃のことですからね、そうはいかないんですよ。彼らにいろんな夢もあったでしょうけども、しかしどの夢も果たすことができず、結局今は生きるために恥ずかしいけども物乞いをするしか以外ないとね、彼の将来は暗かったのです。日ごとにこの神殿に運んでもらってたんですね。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたとあります。身内に頼んででしょうか、親しい友達に頼んででしょうか、今日も悪いね、頼むよ、任しとき。というわけでこの宮の門に、ござの上に彼は置かれたのですね。そこで右や左の旦那様と施しを求めていたわけですよ。神殿のそばに来てるのに、神殿の中には入らない。入れない。夢を失い、うずくまって人の情けをあてに、かろうじて生きている毎日。自分の無力というものを嫌というほど感じながらですね。まあ、このところを見るときに、もしかすると、幾分自分と重なるなぁと感じていらっしゃる方々がいらっしゃるかもわかりません。私たちは生まれながらというこの言葉を見るときに、生まれながらの弱さというものを、誰しもが持っていると思うからです。もしかしたらば、道徳的な弱さですか？精神的な無力感でしょうか？苦しむときがありますね。パウロの言葉を借りますと、善をしたい、いいことをしたい、思いやりがある行動を取りたい、親切な言葉も語りたい、そういう願いはいつもあるんだけども、それを実行することがない。パウロの正直な告白なんですよ。かえってしちゃいけないと分かっていることをついついしてしまっている。なんという情けない、不甲斐ない、私なんだろうって、時々落ち込んで暗くなってしまうね。どうして私はこの手の誘惑には何べんも負けるんだろうか。まあ、下品なテレビ、漫画雑誌の誘惑、パチンコ、ギャンブルの類、生まれながらのこう欲望を刺激される時に、何ていうか感覚が麻痺してしまって、ついついずるずると引きずられてしまう、この 生まれながらの無力感、そこでうずくまってしまっている、こんなことが私たちにもないでしょうか。あるいは二つ目としてですね、どうせ自分など厄介者だとそう思う疎外感、こういう点で自分のことだって感じている方があるかもわかりません。どうせ自分なんか厄介者だ、先ほどのニックは幾度そういう思いを持ったことでしょうか。私は自分は周りの人のお荷物だ、自分で自分をのけものにしていると言いましょうかね、自分で自分をもう諦めてしまっている、ドラえもんといえば漫画の世界ではそろそろクラシックかなと思うんですけども、あそこに出てくるのび太くんなどもそういう一人だと思います。疎外感を味わっている一人と言いましょうか、自分で自分を諦めて、どうせ僕なんかってよく彼のセリフに出てくるんですけどもね、そういうところです。一遍面食いカメラの話はしました。ドラえもんの秘密道具の一つですけども、何しろこのカメラっていうのは面食いですから、被写体を選ぶんですね。しずかちゃんのようなこの前でこれをパチャッとやりますとですね、ちゃんとその美形チェック機能が働いて、丸なんですね、レンズがにっこり笑って、カラリオみたいにこう写真がこう出てくるんですね、ちゃんと映ってねところがのび太くんの方に向けますとですね、カシャッとやるとですね、その機能が働いて標準以下という判断をいたしまして、写真は出てくるんですけども、服も背景も写ってるけども肝心の顔が写ってないんですね、面食いカメラというらしいんですけどもねどうせ僕なんかってね、彼は思うわけですよ。標準以下、これひどいですね、外見のハンディで絶望するっていうのがとても悲しいことだと思います。人間の内地はそんなところにないはずなんですけどね、でも実際、先週、テレビに映った場面もそうでした。いわゆるビフォーアフターといえば住宅の番組ありますけども、人間のビフォーアフターのね、番組だったんですね。綺麗な可愛いらしい女の子が映ってるんですけども、この人の元の姿はこうでしたと、なかなか可愛いって言えない姿を映すわけですね、でもその、何て言うんですか、カリスマ整形外科の先生たちがいましてね、見事にこれを改造してくれてですね、顔も体も、何もかもですね、そしてとびきり似合いそうな、ドレスを着せて全く別人ですね。で彼女は喜んでるわけです。でかつて彼女は、私をどうしてこんな体に産んだのと言ってお母さんを悲しませたってなことも紹介されました。後でお母さんにごめんなさいって言ったんですけど、それにしてもこういう番組が発しているメッセージは何なんでしょうかね。こう外形にハンディがある人は、それこそ標準以下の人は何か劣った人なんでしょうか、お金をかければ改造できますよというメッセージは一体私たちにとってどれだけの励ましになるんですか、そうじゃない、そうじゃない。むしろ発すべきは聖書の中のメッセージだとね、私はつくづく思いました。決して外の外形で人の値打ちは決まらない。どの人も天の父様の作品で内面的な美しいものを持っているはずというところですよね。でもそう思えないときに、そしてこの実はニックもねそうだったんですよ。特にこのひどいハンディどうしてくれんの、あまりにもひどいじゃないですか、神様の作品冗談じゃない、もし作品だとしたら僕は神様の失敗作だってね、そう思ったんです。そうしたことも含めてですけれども、クリスチャンであってもいろいろ抱いてきた夢が破れていじけて神殿の前でうずくまっている、こういうような状態に陥ることがないとは言えません。F.B. マイヤーという人が今日の力という本を書いておりますね。 愛用している方も多いと思いますけども、この使徒三章のこの記事に関連して彼はこういうふうな言葉を言ってるんですよ。誰ですか？せっかく神の選びの民とされ、キリストを信じる者として教会に登録されながら一人歩きのできないのは、豊かな命に至る美しの門の外にうずくまっては世を拗ね人を妬むのは誰ですか？卑屈な上目遣いで塵ほこりの中にうずもれようとするのは誰ですか？門の中からは聖なる音楽が聞こえ、神にすべてを捧げて礼拝する人たちの喜びの声が響いているのに、なおもかたくなに門の外にかがんでいるのは誰ですか？目を上げなさい。そこから立ち上がりなさい。いかがでしょうか。で、今日この日、私たちはこの日に起きた素晴らしい出来事を、一遍しっかり見つめたいのです。3節からの言葉読みます。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にはあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。驚き呆れるようなことが起こりました。どうぞアウトラインの紙ひっくり返してください。見えますか？この男飛び跳ねてます。阿波踊りしてるみたいに見えるか分かりませんね。ああ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、ハレルヤ、ハレルヤって林だったらいいんでしょうか。とにかく、神の力、天地の作り主の力が彼に臨んだのです。ナザレのイエスの名によってこの奇跡が起こったんですね。今読んだところの抜粋を5行にまとめましたので、このところだけ皆さん声を合わせて読んでくださいますか。はい。その男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は二人に目を注いだ。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って右手を取って立たせた。するとたちまち、あとはいいんですけど、ちょっとたちまち右の絵のようになったということですよね。はい。奇跡が起きます。ナザレのイエスの名によってです。私たちもこういう、そう、神の御業を、私たちのただ中に見たいもんですね。21世紀の尾上水泳協会においてね、いや、そんなこととてもと思っているでしょうか。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。この方はその力をお持ちです。そして期待するものにそれを見せてあげたい、それを施してあげたいって思っていらっしゃるんじゃないでしょうか。奇跡はすべてこちらが注文すれば注文通りにというのではないのですけれども、これはただただ主の主権によることですけれども、しかしいくつか大切な原則というものがここにあると思いますので、それを確認したいんです。まず第一、信仰を呼び起こす接点があるということですね。信仰がなくては神に喜ばれることができないという有名な言葉がヘブル書にあります。信仰というのは言い換えれば期待です、ね、何か素晴らしいことが起こるんじゃないだろうか。 主は、そうしたことを私たちに与えたいと思っていらっしゃるんじゃない、思っていらっしゃるんじゃないだろう。きっと私にもくださるぞっていうね、その期待です。これが信仰ですね。そして、その信仰がどこから起こるかというときに、それは、それを期待する者たちの接触によってだと思います。まずここで、ペテロとヨハネ、二人はこの男に目を注ぎます。私たちを見なさいと言います。で、男は期待を持って二人を見つめます。交互に。目と目がパチッとあったんですね。で、この中で信仰が呼び起こされるというふうに私は見るわけです。そしてそこに語られたのは挑戦的な言葉でした。ナザレのイエス・キリストの名によって歩けって言うんですね。歩けと言われても、それができたら苦労しませんよ。それができないから私はこんな風に。しかし、歩けと。今歩けとですね、挑戦的な言葉がここで語られました。何か素晴らしいことが起ころうとしているという期待。目と目。導く側の目がまず、期待に輝いていなくてはいけないと思います。死んだ魚のような目ではいけないと思いますね。また御言葉を聞く側も焦点の定まらないガラス玉のような目でなくて、しっかりと、目と目ですね。皆さん、礼拝でメッセージを聞くときに、あるいは祈り会でメッセージを聞くときに、目を開いて語る者の目を見ながらね、聞くようにしてますか？私は勤めて聞く側に回るときには、語る人の目をまっすぐ見ようとします。そこから主が私に今日何かを語ってくださるだろうかという期待を持って、それ大切なことだと思いますね。その目を考え出して見合うところに、そこにかけられる言葉をテコとして信仰が働くんだと思うんですね。二つ目、大事な点。持ってるものしかあげられないというこの現実、覚えておきたいと思います。金銀は私にないとまず言いました。ペテロもヨハネもお金持ちじゃありませんでした。金銀は私にはない。まあ、ない袖は触れないということがありますけどもね、その通りだったんですよ。でも、しかし私にあるものをあげようと言いました。そう言って二人は何を差し出したんだと思いますか？金銀は私にはない。しかしあるものをあげよう。ほらと言って、バケツ一杯のニッケルかですか？そうじゃないです。私にあるものとは、愛の主の奇跡の御業ですね。3年間共に暮らして、見せていただき、体験してきた主の御業が、今、私たちのを通して、あなたにも分け与えることができる。さあ、受け取りなさい。主の御業への期待がここに起こるわけですね。やはりこれは今も変わらない事実だと思います。自分自身が、例えば自分の過去、いろいろあったけども、全部許してもらえた。罪の許しの体験を自分が持ってないならばですね、人にそのことを伝えることができません。人にそのことを握らせたいことがなかなかできないでしょう。こうした御業についてもそうだと思います。三つ目、ナザレのイエスの名によって歩け。ナザレのイエスの名によって歩け。これが二人の命令でした。ナザレのイエスという呼び方に注目しましょう。これはかつては侮辱された名前です。ナザレ？ 田舎の名もない町から何のいいものがやってくるか、あるナザレなんかといって軽く見られた村の名です。そしてナザレのイエスというのは、あの十字架に掲げられた罪状書きに書かれたことですね。ユダヤ人の王、ナザレのイエス。それが罪状書きとして十字架の上に釘付けにされました。ね。侮辱された名前です。でも、今や、復活と昇天によって、栄光ある名とされた皆です。栄光を受けた名です。ナザレのイエス。それゆえに今、権威ある名です。その権威ある名によって命じる、歩けと来るわけですね。イエス様は、このご自分の皆のもたらすところの権威を弟子たちにお与えになっていました。すでに、マタイ・マルコ、 福音書の最後を見ると、皆さんはそれご承知のはずです。全世界に出て行って伝えようとおっしゃったあの直後にね、何とおっしゃったか。信じる者にはこのような印が伴う、すなわち私の名によってとおっしゃいましたね。私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、そしてその続き、最後の言葉が、病人に手を置くならば病は癒えるとおっしゃったんですね。私の名によってです。私の名によって、イエス様の権威ある御名によって言葉を発するときに起こるんですね。癒しの信仰というのはそういうものらしいです。私はその点は本当に経験乏しいのですけれども、癒しの信仰を持っている方々は言います。今主がここにいらっしゃるということが分かっている、そしてそれをしようとしていらっしゃることが分かる。だからその主のしようとしていらっしゃることのお手伝いとして代わって言葉を発する、その時にそれが起こる。主と心を合わせて働かせていただく。そういえばそうですね、マルコの福音書の最後の方の言葉は、主も彼らと共に働いてと書いてあるんですね。主も彼らと共に働いて、御言葉の確かなことを印を持って実証されたとあります。主が働いていらっしゃるんですね。ですから主と一つになっていったらいいのです。第4番目、愛と信仰は行動で表すもの。愛と信仰は行動で表すもの。Love and faith show in action. ここを見ますと、7節、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなりとあります。右手を取って引っ張り上げたのです。さあ立てと言っても相手は、これまで一度も立ったことがない、歩いたことがない人です。少し手助けが必要ですね。かゆいところに手が届く、それが愛だと思います。さあ、今こそ立つのだ。さあと言って引っ張り上げたときに、そのときに起こるんですね。彼の足とくるぶしが強くなり、何かを彼は感じるわけです。何か彼のこの体の中に、特に足のあたりに、流れ込んでくることを感じたんでしょう。何か熱いものを感じたのかもわかりません。彼は、よろよろと立ち上がります。すると立てたのです。ちょっとつんのめりながらかもしれませんけども、前に体傾けて片方の足を出したらば足が出たのです。一歩、そしてもう一つの足、歩き始めたのです。歩ける、早足になります。そして飛んでみました。飛べるのですね。歩ける、走れる、飛べる。彼はこの通りですね、跳ねたり歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていた。もう彼は嬉しかった。主が私を顧みてくださった。癒してくださった。見てくれ、この通り、歩いてる、走ってる、飛び跳ねてるぞ。これがその日起こったことでした。私たちの周りに、うずくまった人がいるでしょうか。今日この場にもうずくまった人がいるでしょうか。主の霊が私たちの中にこう入り込むときに、流れ込むときに、そのようなことが起こるんですね。ニック・ボイチェッチもそうでした。もっとも彼の場合は肉体的に即座に癒されるという形は取りませんでしたけども、しかし神の御業が現れるためと読んだ言葉が彼の中に染み込んだときに、新しい力がそこに注ぎ込まれます。そして彼自身の言葉を書いて読むならばですね、こんなふうに書いてあるんですよ。私は僕に腕と足をくださいと祈りましたが、今のところは答えられていません。でも念のため靴を一足用意しています。いつそれが起きてもいいように。そして盲人が目を開けられるのを私は目撃したことがあります。聴覚障害者が聞こえるようになるのも見ました。車椅子を使っていた人たちが立ち上がるのも見ました。彼の周りにも今の時代にもそういう奇跡が起こるので彼は見てきたんですよ。でその時私は祈りましたと。神様、もし腕と足をくださるなら あなたを信頼します。でも、もし下さらなくても、私はあなたを信頼します。なぜかといえば、神様は私を罪と死から解放してくれたからです。この世の終わりにどこに行くかわからないなら、手足があっても何の役に立つんでしょう。この世に生きていても、なぜ生きているかがわからないんだったら、何の意味があるのでしょう。何かをくださいと神に願って答えられなかったとしたらば、心を変えてくださいと祈ったらどうですか。もし神様が奇跡を起こしてくださらなくても、あなた自身が誰かのために奇跡になることができるんです。私はそういう経験をしました。彼の場合には両手足が生えてくるというような、そのような奇跡は体験していません。でも代わりにですね、内側が変えられ、心が変えられ、自分自身が誰かのために奇跡、誰かを励ます、すごい励ましを与える奇跡とね、なりうるという体験ですね。彼こう言ってるんですね。4年前カリフォルニアで私と同じように腕も足もない子に会いました。1歳7ヶ月でダニエルと言いました。私と同じ小さな足でした。その足で私をくすぐるので、私もダニエルをくすぐり返しました。彼の母親が私を抱きしめて泣き止みませんでした。ニック、私にとってあなたは奇跡よ。私が見捨てられていない印を見せてくださいって神様に祈っていたのよ。また彼女はこうも言いました。ダニエルが学校に入ったらみんなにからかわれるわ。しかし私は彼女の目を見て、大丈夫、心配ないからと言うことができました。私の両親がダニエルの両親と会話するのを見るのは感動的でした。この子は私が泳いでいるビデオを見て、ニックのように僕も泳ぐと言ったのです。彼はあれから何年も経ちましたが、今では泳ぐことも歩くこともでき、学校にも行ってます。神様はご自分のしていることをご存知です。神様が手足を下さらなかったことを今は感謝しています。なぜなら神様の計画が分かったからです。神は私のそばにもあなたのそばにもおられます。神はあなたもあなたの家族も忘れてはおられません。ニックの場合、本当に不思議でしたね。このハンディを負ったままの姿で、できることがいろいろあることが分かって、3本の指でもって、さっきはパソコン打てるっていう話しましたけども、その3本でもってドラムマシーンというね、ドラムも叩くことができる、いろんなことが彼ができる、そして自分をこんなふうに変えてくださったのはイエス様ですよと言って証ししているんですね。でおかげで彼はたくさんの人の注目の的です。珍しいがって人は見ます。でもそのことを利用して自分の心をこんなに変えてくれて、積極人間にしてくれたイエス様をあなたもいかがですかと言って証ししているんですね。ナザレのイエスの名によって歩け。彼は歩いてます。立派に歩いてます。そして多くの人々を励ましています。ここにいる私たちそれぞれに問題抱え、自分自身が、あるいは自分の身近な人がうずくまっている、そんな状態にあるかもわかりませんけれども、でも今日こそイエス様の名によって立ち上がる時ではないでしょうか。さあ皆さん、どうぞお立ちください。一言お祈りをしたいと思います。このうずくまっている男の姿は実は私の姿だと思う方は、どうぞアウトラインの3行の祈りがありますので、それを自分の祈りとしてお祈りください。いや、私は感謝なことにも歩いているというならば、身近でうずくまっている人のためにどうぞお祈りしてください。今それぞれ主の前に出て、心にある感謝と祈りを捧げたいと思います。ハレルヤ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。感謝します。イエス様、感謝します。 示さ、変わりましょう。天のお父様、あなたを褒めたたえます。御子イエス様、あなたは素晴らしいお方です。あなたの皆の権威を褒めたたえます。かつてこの世にあって侮辱され、十字架に追いやられましたが、しかしあそこに書かれたナザレのイエスというあなたのお名前こそは光栄ある名前、力ある名前、全世界で称えられるべきお名前です。イエス様、あなたこそ私の希望です。どんな絶望に打ちひしがれている人も、沈んでうつむいている人も、あなたが触れてくださんならば、あなたの命がその中に流れ込むならば立ち上がれますから、別人のように新しい希望を持って生きる人間に変えられますから感謝を出します。今朝ここに集っている者の中に、今あなたのタッチを必要としている者、どうぞ触れてください。あなたの何よるところの新しい人生を今朝見出せるように助けてください。お願いします。またどうぞこの人のようにうずくまっている人のところに私たちを送ってください。家庭で、職場で、学校で、いろんな人間関係の中で日ごとに触れ合っているあの友のために、あの人のために、どうぞイエス様、信仰と愛と行動に表して触れていくことができるようにお願いいたします。イエス様、あなたのことを告げ知らさせてください。聖霊がそこに喜んで共に働いてくださることを信じますから、よろしくお願いします。そのために私たちは召されました、立てられました、使わされてそこにおります。用いてください。よろしくお願いします。感謝を持ってイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では皆さん共に歌いましょう。今日の歌はアウトラインの一番最後に書いてあります。偉大な主に。